映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい。
じゃあ今日はジャンマイの懺悔から始まってもよろしいでしょうか。
え、なになに。
今日はお昼ご飯をちゃんと食べたのにもかかわらず、うん、あの4時ぐらいにカラムーチョを一袋食べてしまいました。
カラムーチョ一袋ってさ、
はい、
しょっぱくない。
全然食べれます。
あ、そうか。お酒飲むようなタイプの人ってそういうの結構平気なのかな。
何のタイプ。
いや、お酒飲んだりするようなタイプの人って味濃いもの食べ慣れてるからさ。
どうだろう、それもあるかもしれないけど、ただただあのカラムーチョが好きっていうことだと単純な理由だと思います。
はい、明日の朝は顔パンパンかな。
はい。
あ、
あのちゃん組はさ、
は
あ、そういうお菓子売り場に行ったらさ、うん、何も買わないの。
買うよ。
何買うの。だってこんなにさいっぱいお菓子が並んでたらさ、うん、何買うの。ちゃん舞は今日実際にそのパターンだったんだけど、
うん、
あのカラムーチョとどでかいベビースターラーメンを必ず買います。
あ、でもしょっぱい系のお菓子はあんまり買わないかも。キットカットとか超スタンダードなただのポッキーとか。ただ最近すごい美味しいなと思ったのは、
うん、
ポテトデラックスって知ってる？
知らないけど聞いたことある気がする。
なんかすっごいポテチの 10倍は言い過ぎか、5倍ぐらいの厚みのある。
へ
ー、めちゃくちゃ美味しい。あれでもね、多分高いんだよね、うん、なんかまあ価格としては普通のスナック菓子と同じ価格なんだけど、うん、中身がめっちゃ少なくて秒で食べ終わっちゃうんだけど、ね、美味しい。
大人の楽しみ方してるね。
あのぜひ映画のお供に食べてみてください。
ポテトデラックスね。
ポテトデラックスマイルドソルト味。
味までして。
あとね、私餅食ってる。餅。
え、なんで。
え、餅好きなんだよね。普通におやつで餅食べてる。きなこ餅とか食べてる。普通に焼いて食べてるわ。
みんなちゃん組に差し入れするときはお餅でお願いします。
うん、よくさ、あ、何、都会ではやんない、あんまやんないかもしれないけどさ、家建てるときさ、あの骨組み、
あ、つくよね、うん、
うん、骨組み建て終わった後にさ巻くじゃん、餅。
え、餅つきするんじゃない。
餅つきっていうかさ、あれなんて言うんだっけ。
全然知らない。
餅を巻くイベント。
でもなんか節々に餅をつくよね、あのここぞとばかりに田舎では。
そうそうそう、あ、そう、上等式だ、上等式。胸上げ
突き立ての餅をさ普通に食べれるんだよね、田舎は。
そうそう、とかさ、あの丸いさ、めでたい感じの、あれを巻くやつあったじゃん。
あったかも。
あれ好きでさ、昔から昔から餅が好きで。でもさ、
衝撃の事実。
あの都会じゃやんないからさ、ちょっと寂しいんだよね。餅ってこう手にする機会がさ、まあ買えばいいんだけど、
なんか
年末年始しかないから
。つきたてのお餅を食べれる機会が本当になくてさ。
本当にないね。
つきたての餅って本当美味しいじゃん。
本当に美味しい。
あの口の周りにさ粉つけてさ食べるあたりが
最高です。最高です。はい
はい。まあ冒頭そんな話から始まりましたけど、はい、あのちゃんまいの勝手にシリアルキラー習慣が続いておりまして、
はい、
今回のちゃんまいチョイスはまだやってなかったのかよっていう話なんですけど、はい、映画セブンですね。
やってなかったのかよ
ね。セブンはあのネットでセブンってだけ入れて調べるとセブンイレブン出てきちゃうので、ちょっと見てね。さっきのちゃんまいの
確かに
状態
セブンな、はい、もうなんか見たの何年も前だから忘れちゃったな。
そうなんですよ、あのちゃんまいもずいぶん前に見てやばみーと思ったっていうことしか覚えてなかったんで。
そうだね、
あの内容を覚えてなくて、うん、あのこの機会に見直そうということで、うん、今ねネットフリックスで実はセブン見れるんですね。
なるほど。
で、拝見しまして、やっぱりヤバみだなっていう話
すごい後味悪くなかった。確か
後味悪いけど、なんか1回目に見た時よりは後味悪くなかったね。
あ、そう。
なんかなんでああなったのかが分かったから、
あ、大人になって。
そう、なんで最後がああなのかっていうことが、もう途中の犯人とのやり取りの時点でもう分かっちゃったから、
うん、
ほら、だから最後だけ覚えてたのよね。最後だけ覚えてたから、いい意味の答え合わせにな
る、ほど、
なりながら見たってこと。ああ、だからかみたいな、
はいはいはい、
なんか昔見た時はなんで、え、なんでみたいな、これはかわいそすぎるみたいな、そういう後味の悪さで終わったんだけど、まあ、
はいはいはいはい、
これは仕方ないな、これはこういうことでやっちゃったらこうなるなみたいな感想で終わったんで。
なるほど、機能法的見方をした。
あ、そうそうそうそう、知ってたからね、はいはい、最後にね、はい、あらすじ言います。
はい。
キリスト教の7つの大罪をモチーフにした連続猟奇殺人事件と、その事件を追う刑事たちの姿を描いたサイコサスペンス、
うん、
先鋭的な映像センスとノイズを活用した音響により、シリアスかつダークな独特の世界観を描いていると。
はい、
これ本当その通りだと思います。4週連続で全米の興行収入成績第1位に輝いた大ヒット作で、第3の男シャイニングを上回る評価を得ていると。
へえ、
シャイニング上回るってすごいですね。
すごいね。
雨の降り続くとある大都会、退職まであと1週間と迫ったベテラン刑事ウィリアム・サマセットと、血気盛んな新人刑事デビッド・ミルズは、ある死体現場に急行した。死体は信じられないほど肥満の男であり、彼は食べ物の中に顔をうずめて死んでいた。
はいはいはい、
という話ですね。
信じられないほど肥満の男。
とんでもない肥満の男だったね。本当に本当にあれ、俳優が演じてるんだとしたら、ちょっと本当に痩せた方がいいよって言いたくなっちゃう。まあ演じてるんでしょうけどね、どなたかが、うん、ちょっと存じ上げず申し訳ないんですけど、まあ、影の殺役者ですよね、あそこまで太って、はい、太った死体を演じてるんだとしたら。誰か知ってる人がいたら教えて、なんかエピソードとかであるかもね。さっきの冒頭の、
うん、
まあ、ウィキペディア の説明だったんですが、シリアスかつダークの独特の世界観っていうのはね、まあ、この当時かなり先進的だったんじゃないですか。1995年だから。
マジか。え、そんな昔なのそれって。
そうだよ。で、監督はもうちゃんまいちゃん組が大好きなデビッド・フィンチャーね、
はい、
もうあれですよ、マインドハンター。
はい、
まあ、うちらからするとマインドハンターだけど、まあ、フィンチャーはたくさんの有名なあの怖いやつ撮ってますね。怖いやつっていうかあれですけど、ドラゴンタトゥーの女とか、ゴンガールとか、
そうね、
あとファイトクラブ、ソーシャルネットワーク
ですね。あー、グラピ好きだな。
あとはハウスオブカード、
ベンジャミンバトン
も撮ってますね。で、一番はベンジャミンバトンとソーシャルネットワークでだいぶ賞を受賞してますね。あ、ベンジャミンバトンっていうかソーシャルネットワークだね。
そうだね。へえ。
かなり
ソーシャルネットワークってすごかったんだな。
で、私も見たけど面白かったって感じだったけど、なんかフィンチャーの良さはやっぱりこういうこう本当にダークな話で出てくるんじゃないかって私は勝手に思っちゃってますけど。
うん、なんかね、私はゴーンガールものすごく好きだよ。
うん、ゴーンガールね、見てないんだけど。
え、見てくれ見てくれ見てくれ。めっちゃ喋りたいわ。見た人と。
あのダークな感じが合いそうですよね。
うんうん。
しかもなんかちょっとこう女性のに対する皮肉みたいなね。
そうね。
うん、自己顕示欲への皮肉みたいなね。うん、いいですよ。デビッチャーヒンチャーに合ってる気がしますね。デビッチャーヒンチャーに。すいません。で、セブンは、うん、そのまあ、フィンチャーさんのブラックな感じをの先駆けと言われている映画でして。
うん、
あのもう見た感想としてはやっぱりその、うん、ダークさがかなりスタイリッシュだったね。
あ、なんかさ、まあ、日本のダークなやつってそれこそクリーピーとかキュアとかさ、
うん、
でもあの
ですよ、ね、
あのぐらいな気がするけど、アメリカのさ、
ね、
そうダークなやつってさ、なんかあのノーカントリーとかさ、
ああ、そうね。
あれどうやってんの？あれ何なの？セブンもそうだけどさ、画面が暗いの？何なの？あれどういう演出なの？
それ分かってたらみんな真似する。
なんかすごい思う。独特だよね。その韓国のダークさとも違うじゃん。韓国のダークって、ね、それこそさ、あれなんだっけ、チェイサーとかさ。
ああ、そうね。うんうん。あとあれ
全然。あ、餃子食うやつ。餃子食うやつ。
ポンジュノのね。ポンジュノのやつ。
え？
ポンジュノが監督したあの。
どれ？
最後犯人の顔見ちゃうやつ。忘れちゃった。
え？
殺人の追憶だ。
あ、はいはいはいはいはいはい。
とかね。
うん。
なんか気持ち、なんだろうな。でもチェイサーは確かにかっこいいね。
なんか
ちょっとかっこいい感じあるね。
ああ。あ、私が言ってたのはオールドボーイ。
それで言ったらさ、あの猟奇殺人とか殺人をテーマにしてないけど、狩りの時間とかさ、うん、そういうのもさ、韓国映画で言ったら。ダークな焼き方なんじゃない？
うん。でもなんか違うんだよな。なんか気持ち悪い怖さみたいな。
なんか身に迫るだけど、身に迫る怖さなんだけど、スタイリッシュなんだよね。セブンのやつとかって。でもそれってどうしてなんだろうかって思ったら、なんか多分だけどデビッド・フィンチャーってもともとなんかミュージックビデオとか撮ってたんです。
そうなの？
そう、あのウィキペディア情報であれなんですけど、ビデオ制作会社を私たちが生まれた頃にあの設立して、マドンナとかエアロスミスとかローリングストーンズなどのミュージックビデオを手掛けてたんだって。
なるほど。
だからスタイリッシュがあるんじゃないって思ったのよ。
はいはい。
で、私が後で調べてうへーって思ったのが、あのジャスティン・ティンバーレイクとJG が出してるスーツ&タイっていう曲があるんですよ。めっちゃ有名な、それのミュージックビデオもあのデビッド・フィンチャーが撮ってて、
へえ、
あー、おしゃれなの撮れるんだやっぱって感じ。
へ
え。だからそういう要素が入ってんだろうね、この人の映画だから。ダークなのにスタイリッシュなんじゃない？
なるほどね。
だってあれもそうでしょ、あのファイトクラブもダークなのにスタイリッシュ。
あー、確かにかっこいい。めちゃくちゃ。
あれも殺人が別に題材じゃないんだけどさ、そういうダークなのにスタイリッシュって感じ。で、なんかそういうね、あのデビッド・フィンチャーが いろんな、ね、良さを持ってるんだけど、セブンに関してはあの本当にこれだけ殺人事件が好きで見てる我々からしても、あの本当にこう謎解きの良さもかなりあるから、こうすごいなって思う、なんかうまくハマったんだろうなって感じ。
そうね。
だってほら脚本とかは別の人が書いてるからさ、であとは何よりもこうブラピだよね。
ね。
ブラピがすげえかっこいいよね。
わかるわかる。
なんか
結構若かったんだこの時じゃあ。
そう、セブンでブラピ使って超絶気に入っちゃって、
ずっとずっと使ってるもんね。なんか
ホワイトクラブ行ってベンジャミン・バトン行ってみたいな。すごいよね。いや、このブラピはもう超いいよ。この向こう水な高飛車な刑事みたいなのをやるんだけど、若いね。
またこれ何なのね。
最強だったね、これは。いい配役だった。あとそれに対するモーガン・フリーマンのこう落ち着きと、あの引退まで1週間を切ったあの刑事のこうへだるさみたいなのもちょっと出てたり、
なんかモーガン・フリーマンってずっとモーガン・フリーマンだね。
私もそう思ったね。いや、このセブンさ、
95年
5年の映画じゃん。 だからうちら10歳ぐらいの時じゃん。にモーガン・フリーマンをこれで見たとするでしょ、この前後に。ずっとこのモーガン・フリーマンのままじゃない今も。
なんか 3,4 年前かなみたいな。
モーガン・フリーマンのさ、ある程度年取ってから年取らない感じなんだ。
すごいよね、若いね。
ヨーダ感、ヨーダみたいな。
てかなんかさ、モーガン・フリーマンって本当引退間近の刑事みたいな感じだよね。ずっとずっと引退間近
って感じ。ずっと60代なんじゃないかっていう。
そっか。
すごいよね。ちなみにモーガン・フリーマン現在は83歳だ。
嘘でしょ。
やばい
ね。でも全然バリバリ元気だよね。
うん、ほんとセブンの時から一切も年取ってない感じするね。はい、
衝撃。
であのこれはあのちゃんまいが見て思った感想としては、うん、結構ねこの年キーポイントになるのはこの後輩的な、うん、もうあの治安が 悪すぎまくりまくりシティの大都市が舞台なんですよ。
はいはい。
でどう見てもニューヨークで撮ってんだけど、うん、あのやっぱりあの作品の中でめちゃくちゃこう治安が悪すぎて最悪この都市このあの街から出たいんだけどとかさ、
うん、
この街本当に最悪みたいな治安が悪すぎてもう嫌だみたいな、
うん、
そういう描写とかセリフがたくさん出てくるから、
うん、
ニューヨークって言えなかったんじゃないかなって
思うディスってるみたいになるから。
おそらく当時のニューヨークで撮れば、
うん、
その荒廃してる感じとか治安が悪い感じとかあのもう鬼のように撮れるわけよ、
うん、
もう実際そうだったから、
うん、
だけどあのこのさウィキペディアでもそうだけどあのオフィシャルにはニューヨークって言ってないわけね、
うん、
あのストーリーの中でも、
うん、
本当に都市の名前は言わないの誰も。ただとにかく治安が悪くて最悪だってことしか言わないわけだからあのどう見てもニューヨークなんだけど、
うん、
あのそういう感じが出ててあのそこもすごいいいなって思っちゃった好きアメリカ好きなジャンマイとしては、うんうん、その昔の治安の悪いニューヨークが見えていいなって思ってます。
はい、
はい、あそんなとこですかね。
はい、
はい、
以上です。
皆さんもぜひ見てください。